ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーヤ、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビール大西と
ボーイズックンことつくだ、
社長こと井岡です。
バイトハスアンこと橋坂です。
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーの眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたします。うん、大変やね最近ね、事故、うん、
事故、災害ではないけど、うん、交通事故ね、うん、
なあ社長、はい、まだ早から入ってますけど、はい、あのやっぱり事故怖いね。
怖いですね、うん、だからね、うん、ああいう事故見とるとやっぱりあのね、高齢者の人がっていうあの文言が出てくるんで、うんうん、私もね、まあ、どっちかというとその年齢に近づきつつあるような環境にあるんで、うん、もう極力車を使わないように移動できる範囲は自転車で行こうかなっていうような、うん、今
70超えてましたからね、
思いで。
社長まだ70超えてません
ね。
まだ大丈夫ですよ。まだまだ、はい、やがてはその年齢に達するかなっていう、う
ん、じゃあもうあの車売ろ
あれは売らない
売ろう、いやもう売った方がええわ、うん、
あれ
誰か来た、
誰か来たぞ、
コンコン
コンコンコンコンって誰か言ってる、これね
近畿で
2ヶ月続けてない、変なやつ来たからな。
あ、そうやな、今日は誰だろうね、
ちょっともらえてほしい、これ3ヶ月連続か連続やと俺ももう帰るで絶対
ピン
ポーン、もう絶対先月二度と来るなって言うたからな、あいつは来てないと思うね、
先生大きい前のやつが来
とピンポン言わんと入ってきたらどう
あ、お邪魔します、
邪魔すんねんって帰って言うて先月も言うてんけど、うん、まあ、今月はあの気持ちの中ではまあ冗談半分やけど、先月のやつには本気で言うたからもう帰れっていう、ね、
ちょっと中入れてもらってもいいですか、いいですよ、お邪魔します。
いらっしゃいませ。
一人でブラブラとお酒でも
そうなんですよ、
お飲みに回られてるわけですか、
はい、ちょっとね、
あ、そうなってきたらあかんよ、
はい、あ、ダメですか。
ダメですよ、なんかね、もう一人ぼっちがいいようになってきてしまう。
いや、ぼっちがいいわけではなくって、こうして皆さんと、うん、いろいろなお話しながら、
それたまにやろ、多分ね僕が知ってるやつもねぼっちやねんけど、たまにこっち人恋しくなって、うん、Facebook とかにどないしょって書き込んでるバカがおるやつあ、なんとかせなあかん、
う
ん、
でもぼっちの店も増えたんやね、あ、最近都会もね、
あ、でもマスター
焼肉も一人用とかある、
あー、そう、
マスターラーメン屋も
そうやし、何べんも言うけどマスターね、ぼっちでよう入らんねん、未だにお店、
あら、あ、
よう食べる、もうほんまこの間東京なの、宮古うどんちゃうわ、何やったっけ、富士そば、
富士そば、
富士そば、うん、もう初めて一人入ったもん、勇気を振り絞って、
それ何、立ち食い、
立ち食い、
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 立ち食い、座れたけどな、立ち食いみたいな、
何それ
ほう、そう、もう全然、
うん、ワンコイン前後ですわね、多分、
そうそう、こう見えてもね、ちょっとね、一人やったらもう食べんでええかと思ってしまう、あかんたれな性格なんで、
う
ん、
そういうやっちゃね、
うん、そういうやっちゃ、そういうやっちゃって言うな人に言われた
いやいや、
というところでね、防災ショットバーは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意、高尾さんしてるわけですが、はい、本日はですね、ちょっとあの私のお世話になってるちょっと明石の飲んだくれのご住職からですね、これを使ってほしいということで、うん、提供していただきました、うん、ちょっとお品書きを読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、今回はですね、阪神淡路大震災で被災された淡路島にあります宮古美人酒造株式会社さんをご紹介します。宮古美人さんは2013年4月13日に淡路島を震源とする地震でもボイラー貯水タンクの損傷などの被害を受けられた酒蔵です。昭和20年に淡路島南部の酒蔵10軒が志を一つに合併、酒名宮古美人はその中の1軒で、元伏見の酒造家の商標、創業当初に存在したさまざまな銘柄から一番響きの良い名前を採用した言われがあります。米の持つ栄養豊富で美味しい味と香りをどう生かすかを課題に、酒造りの基本である山灰仕込みを創業以来固くなり守り、時代にこびない正統派の酒蔵、酒造りの本流である手間暇かけた山灰仕込みを固くなり守り続けています。さらには数年前から数を求める蔵から質を求める蔵に大きく方向転換、 全国的にも数件と言われる天秤絞りにまろやかさが出ると言われる木桶仕込みを取り組み、日本の伝承された技を大切にしながら新しい技術を加え珠玉の酒造りに取り組まれています。本日は船掛天秤絞り大吟醸無濾過生原酒薄濁りをご提供いただきました。このお酒は酒袋を敷き詰めた酒船を昔ながらの天秤棒に吊るした石の重りでゆっくりと加圧、少し檻を含んだ泡雪のような絞りたて生原酒をフレッシュなままに瓶詰め、都美人では全国に数軒といわれる昔ながらの天秤絞りを復活、限りなく最高のものを追い求めていく蔵の熱い思いを託し命名した極上の一品をお楽しみください。
ありがとうございます、うん、ちょっと今日俺の原稿が悪かったな。何回か途中トイレに行ったから前に書いたことをダブって書いてるね。これはもうちょっとマスターとしては、反省やね、うん、ああところで、うん、ところで全然話変わって悪いんですけど、
はい、
まあ今日はですね、乾杯はちょっと別として献杯にはしたいんですけど、うん、子どもたちがね、はあ、犠牲になる事件とか、うん、交通事故が多すぎるというか、うん、もう悲しすぎて、うん、まあお亡くなりになられた方々には本当にご迷惑、ご冥福をお祈りして、ご遺族の方々には心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、うん、まあ怪我をされた方の一日も早く、まあ、回復なされることを心から記念したいと思います、うん、ではですね、皆さんにちょっとお告げしたいと思いますのでよろしいでしょうか。
はい、
ちょっと辛い事件すぎるな、いろいろね。
そうでしょうね、うん、
やっぱりこういう事件って続きますよね。
続きすぎですよね、うん、ちょっと辛いね、うん、ではですね、もう一日も早い回復、それとご冥福を祈って乾杯。
乾杯。
乾杯。社長、いかがですか。
やっぱりなんか重厚な、なんかあれですね、その渋みっていうか、
うん、
重みっていうか、うん、それが口の中にバーッと広がってきて、
うんうん、
ほのやかななんか甘みをふわっと感じるようなお酒ですね。
そうそう、甘みを多少感じるね、うんうんうん、
まあ淡路ならではの感じもする、まあ袋絞りというか天秤絞りというんですかね、
うん
うん、なんか優しい感じのお酒ということです、うん、ではですね、今回も防災の学び方について皆さんと考えてみたいと思いますが、さて防災を学ぶためにはいろんな方法が派生がありますよね。
でもマスターいつもやけど、防災を学ぶって聞くとなんか難しいとつきにくいな。
そう、うん、そう、まあ防災と聞くとどうも難しく考えてちょっと距離を置いてしまう人が多いような気もしますね、
うんうん、でもこれだけ災害が多発すると防災もしなければねとなると思うんですけども、
まあそれは間違いかな。
間違い、うん、何が間違いですか。
まあ多分ね、災害が多発しすぎる、まあそういうことで防災をやろうと、まあ、思ってますよね、やっぱり。
はい、
うん
うん、災害が多発するから防災をする、それだとダメなんですか。
災害というもの自体、まあ、高子さんはやっぱり好きじゃないですよね。
好きじゃないです、嫌です、うん、好きな人いないと思います、災害。
じゃあちょっと伺いますけど、
はい、
まあ、災害じゃないですけど、まあ、近所に嫌な人がいたと、
はい、
そうした場合に、
はい、
その人のためにあなた自身のその貴重な時間とか、うん、大切なお金をやっぱその嫌な人のために使おうと思います。
いや、そら嫌な人のために自分の時間とかお金は使わないですよね。使いたくないですよね。
ですよね、
はい、
だったら災害という嫌なもののためにならやっぱり使おうとするんですかね。
そうか、そう言われれば確かにそうですね、
うん、まあ、防災活動が継続できない原因ややっぱり防災活動をスタートできない原因っていうのがそこなんですよね。
あ、
やっぱり嫌なもののためにやっぱり自分のね、貴重なその時間とか、うん、自分の大切なお金やね、これを使う、まあ、これをやっぱり馬鹿らしいと思ってしまうことが原因と、
うん、
だからやっぱり自分が大切だと思う人、また自分が大切だと思うことにやっぱり時間とかね、お金を使おうと、まあ、そう考えたらじゃあやろうとかやってみようと、 そうなるんちゃう言いますかね。
確かに災害は嫌なものですもんね、うん、学生時代も嫌な教科とかと同じような感じですよね、うん、嫌なものを聞かされるとか、そうすると眠くなる、覚えないで結果テストの点数悪いっていう悪循環になっていきますもんね。
そうだな、俺も高校時代中学校時代はバレーボールの練習部活動は大好きだったんだけど、うん、勉強となるとやっぱりもう最初から引いとったというかね、うん、そこに興味が湧いとったらやっぱり好んでもうちょっと頭よなったかも分かんないな。
いや頭がよなったかどうかは別としてまあこれ覚えとけばもしもの時に役立つと思えばちょっと覚えてみようかなという興味というのは湧くはずですよね、社長ね。
そうですね、うん、はい、ではね、ここでね、シリーズ名曲っていうもので
社長が紹介するんですか。
そうですよ、はい、力を借りて、ね、防災をお伝えしたいというふうに思います今回の名曲はですね、社長がチョイスした曲です。2018年3月のリリースです。米津玄師さんのレモンでお聞きください。
社長こんなん知っとった。
はい、米津玄師さんのレモンをお送りしました、うん、この楽曲の中でね、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共にね、今でも私はこの光、こんな風になれるように私も精進したいです。
精進してくださいよ、ちゃんと社長、ね、ちょっと姫路でブラブラ遊んでらんと、ね、ちゃんと精進してくださいさてですね、防災に興味が湧かないというあなたにちょっと興味を湧かせるために今回ちょっとご紹介したいと思います。先日ですね、5月31日に東京の消防会館、日本消防会館で開催された防災啓発中央研修会での講演の中の話ですが、私が強く心を打たれたお話をいたします、まあ、ここで私も講演させてもらったんですけどね、うん、私の話はどうも心を打たなかったんだろうと思うんですけど心を打たれた話というのが、東京大学大学院情報学館教授の片田俊孝先生のお話を紹介させていただきたいと思います、まあ、先生の演題は荒ぶる自然災害に向かい合うこれからの地域防災を考える、うん、ということでした。
荒ぶる自然災害、
うん、
立ち向かう、
うん、
これからの地域防災を考える、なんかむちゃむちゃ飛躍しそうな、
うん、難しそうやろ、
うん、
でも皆様はなんか難しそうな話だなと思われるかもしれませんが、私にとってというわけではなくて、聞かれた方々はですね、片田先生の話が気がつけば90分聞き入ってしまったという、本当に心を引きつけられた摩訶不思議な講演でありました、
うん、片田俊孝先生といえば、うん、津波避難、うん、ハザードマップのパイオニアですよね、うん、阪神は、東日本大震災の時にクローズアップされた、うん、あの釜石の奇跡と言われた釜石の住民避難を作り上げたと言っても過言ではない、うん、その方ですよね。
そうやね、ただ、まあ、片田先生は釜石の奇跡ではなくて、まあ、住民が一丸となって取り組んだその結果とも言われてますよね、
うんうん、まあ、その話をもうちょっと付け加えたいことは満載なのですが、うん、つくん片田先生はご存知ですか。
片田俊孝先生といえばですね、うん、まあ、災害社会工学が専門でいらっしゃるんですよね、うん、で、まあ、災害への危機管理の対応とか、まあ、災害情報伝達、うん、まあ、防災教育、うん、避難誘導策の、まあ、あり方などについてのいろんな研究ですよね、うん、で地域での防災活動を全国各地で展開してこられてます、うん、で特にさっきも触れたその釜石市においては、うん、平成16年ですよね、うん、児童生徒を中心とした津波防災教育に取り組んでおられて、まあ、地域の、災害文化として の, あの災いをやり過ごす、
うん、
まあ、知恵の災害に、立ち向かうと、まあ、主体的姿勢の定着を図って、東日本大震災の時に地域の人たちの避難行為に役立ったと言われてますよね。
そうそうそうそう、まあ、ちょっと先生の話を、ザビエルがちょっと紹介させていただくのですが、先生の話は現代社会では豊富な知識、充実した情報、整備された避難路や避難所がある、しかし避難が行われないのが現状って言われてました、うん、なぜ避難が行われないのだろうかという お話で、ここからがとっても深い話です。ではちょっと先生になり代わってですね、私がご紹介しますが、東日本大震災の時に家族や知人を助けに行って多くの人が津波の犠牲となり、一方首都圏では家族の安否を確認しようと我が家を目指しておよそ500万人以上の方が帰宅困難者となりました。なぜ私たちは命の危険を顧みずこのような行動をとってしまうのか。そこにはここの言葉がちょっと大事なんですけども、人は人として逃げられないがあると。人は人として逃げられない、こういうふうに言われました。例えば東日本大震災の時に高台まで若者が駆け上がってきておじいちゃんを探します、でもいつもお世話になっているおじいちゃんがいません。すると若者はおじいちゃんを連れに行こうとする。でもやっぱり津波てんでんこだと言って周りにいる人たちは止めるわけですね、けれども放っておいたらおじいちゃんは死んでしまうと思うと彼は行ってしまった、そして戻ってこないというお話があります。またあるお母さんはさっきまで自分の子供がここで遊んでいたと言って懸命に子供を探します。でもお母さんは津波が来ると分かっているが、だからこそ見当たらない子供を探して津波に飲まれてしまったという悲しいこともありました。まあこういう事例を考えるときに、僕は人は人として逃げられないと思うというふうに先生はおっしゃいました。まあこの人たちは決して防災意識が低かったわけではありません、知識がなかったわけでもありません。けれども人は自分の命が本当に危ういと思うような事態が起こったときにこそですね、自分の命ではないなと思ってしまうそうです。大事な人のことを思い、人は人としてその行動を優先してしまうとおっしゃっていました。まあ、すると防災施設を作ることも大事だし、堤防を作ることも大事、情報をしっかり伝えることも大事だけれども、この人は人として逃げられないという部分をどう理解しておくのかということが先生は防災のポイントだとおっしゃっていました。まあ、また東日本大震災の時に首都圏では帰宅難民問題ですね、というのが発生しました。まあ、当たり前だと思うと先生おっしゃってましたね。東京都心にいても大きく揺れた、ひょっとしたら自分の命がと思わざるを得ない状況に置かれた時でも、皆さんの思ったことはうちの子供は大丈夫か、家族は大丈夫かということ、まあ、それが情報としてどうしても伝わってこない、安否の確認ができないということになったら、自分の命が危うい状況になったからこそ家族の元に行きたいと考えるそうです。まあ、やはりそう考えると防災というのはもちろん物理的に災害を排除することももちろん大事なんですが、それ以前に大事なことがもっとあると先生がおっしゃってました。まあ、岩手県釜石市では子どもたちが必死で逃げた、それは自分が逃げればお母さんが逃げてくれると思ったからだそうです、子どもたちは今のままでは自分がいるところにお母さんが迎えに来ちゃう、そしたらお母さんの命が危ない、どうしたらいいのか、それは僕がちゃんと逃げる子になっていればいいんだ、何の心配も与えないほど僕がちゃんと逃げる子だ、お父さんお母さんが信じてくれたらお父さんお母さんも絶対に逃げるだろう、だから大震災の時子供たちは必死に逃げたそうです、そうするとお父さんお母さんもうちの子は絶対に逃げていると信じようと思い、あの子のためにも死んではいけないと思って逃げたそうです、まあ、やはり防災というのは人の心の問題で、家族の絆の問題、自分の命は決して自分だけの命ではないということ、まあ、そこをしっかり災害に向かい合ってですね、大丈夫なような、まあ、家庭とかチームを築いていくことが大事なんじゃないかと私は思うのです、というのが私は非常に心打たれた言葉なんですよ、社長。
そうですね、まあ、あの片田先生がね以前おっしゃっていた言葉が、まあ、私は印象深く心に残っているんですけれども、まあ、どんな話かと言いますと、まあ、5年経ってね仮に教訓が生きていないんだとするならば、よくこういう状態のことを風化と言いますよね。
そうですよね。
皆さん意外に思われるかもしれないんですけれども、広辞苑でね、風化という言葉を調べてみるとね、最初に徳によって強化すること、という言葉が出てきます、徳によって教えと化すことが風化。これどういうことかというと、当たり前すぎて言うに及ばない状態になった時に、まあ、これを本来の意味の風化というんですね。
なるほどね、
そうすると例えば釜石の子どもたちにね、津波から逃げますかと聞いた時に、 どうしておじさんそんな当たり前のことを聞くのとキョトンとしててくれるくらいが一番いいんですよね。
なるほどね。
それが本当の意味で教訓として伝わったということで、うん、本当の意味で風化がなされた文化化したということになるんです。
素晴らしい、
はい、私はこの言葉を聞いた時にハッとしましたね、うん、私たちの知っている言葉は、まあ、いろんな意味で使われています。正しくもあり間違いでもあります。何でも学ぶことによって大切だなと思った瞬間でしたね。
とこ社長覚えてますよね、はい、うん、まあ、今回ねその先生の講演をちょっと聞かせていただいてすごい大きなキーワードに私はぶち当たったというか感じたんですよね。それが信頼っていうことなんですよね。やっぱり防災にはこの信頼っていうのが あるんだなって再確認したんですね。家族も地域もこの信頼の上に成り立たなければ、まあ、先の見えないものになってしまう。まあ、逆に信頼できないならその人は、まあ、自分自身も信頼していないのかな、まあ、そのような行動をとっているんでしょうね、まあ、私は今後もですね、まあ、今日いるみんなとかですね家族だとかを信頼して、まあ、地域もチームももっと信頼していって、まあ、このような地域づくりのお手伝いをしたいなと本当に講演を思いながら涙が出て感じた一日です。まあ、今日はマスターのしゃべりが主になってしまったのですが、この片田先生の話は書籍にもなってたり講演の DVD も出ていますので、まあ、ぜひ一度はご覧になっていただきたい先生ですね。
そうやな。
ただね、この先生の前の前の、1日3回あったんですよ。午前中午後一番、3時からの先生っていう、
ああ講演がね、
そう3つあったんですね、うん、で一番最初僕やね午前中ね、うん、で一番最初色物から始まって最後グッとくるっていうね
色物、
うん、なんかねちょっと前座の感じでね良かったのかなとは思いつつもあり、ただ私の話を聞いていただいて、あ講演に来てくださいという依頼がねもう早くも遠くなんでまた大変やなと思うところが何箇所かございまして、宣伝ではございませんが非常に先生にはもう一度心をリセットしていただいた、まあ、いい話とかいい人に出会ったら僕絶対こう心が洗われるっていうのはこっち感じる、もう今回本当に感じたことなんで、裏方の眉毛もねそういうことにこう感じて一度心が洗われるとやはりちょっと新たな出会いがあったりとかですね、いいものが見えるかもしれない。あ、高子もやん、
はい、
高子もやな、
心洗ったからいい出会いがあった
んちゃいます。いやもうええわお前
心が洗われるとね、まあ、女性としても一段と綺麗になりますよね。
なるほど、それは素晴らしい。お二人聞きましたかちゃんと。
はい、
社長ええ話しませんよ、
はい、なんか町田先生の話聞いてもて、
町田先生じゃあ片田先生、ま、聞いてないな俺の話を。
いやいやもうせっかくいい話だったのになと思って、もうまた来月ね、また笑顔でみんなに会いましょうということで、終わりましょうか、
はいはいはい、では来月また、
さよなら、
お疲れ様でした、ありがとうございました。